現在時刻午後6時を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。今日のイブニングワイド今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、本日お招きしましたのは母性看護専門看護師でいらっしゃいます早瀬まみこさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマ、地域で見守る子育て親育て。早瀬さん、親育てっていう言葉はもしかしたら初めて聞いたかもしれません。
そうですね。ただ、子育てをしていると自然とお母さんって心が育っていくっていうふうに言われてまして、はい、で、お母さんとして発達していく、女性として発達していくというところが親育てにあたるかなと思っております。はい、
今日はそんなお話も伺っていきます。まずは早瀬さん、先ほどご紹介しました専門看護師というお立場なんですよね。
はい。
以前お招きしました認定看護師という方がいらっしゃいました。認定看護師さんとそれから専門看護師さんはどのように違うんですか？
そうですね、一番大きな違いは、はい、養成機関と言われています。
はい。
で、まあ専門看護師は修士、大学院を卒業修了しなければならないという条件がありますので、
はい、
で認定さんはそこまでではなく養成所を半年から、まあ、もう少しの養成期間でなれるというふうになっています。
はい。ということは専門看護師の方がより一層専門性が高いということなんですね。
そうですね。認定さんの方はエキスパートという立場でピンポイント領域はとても狭いんですけども、はい、とてもそこを深く掘り下げてやってらっしゃいますけども、私たち専門看護師の方は主に調整役だとか多職種、いろいろな職種に対しての、はい、関わりを持っています。
そもそも早瀬さんが母性専門看護師の資格をお取りになろうと思ったのは何がきっかけだったんですか？
そうですね、今まで病棟だけで勤務していたものですから、
はい、
そのお母さんたちがお家に帰った後っていうことがなかなか想像できなかったんですね。
なるほど。
で、何かのきっかけで大変なんだよとか、あと自分の育児の中で病院の中では終わらず育児ってその後も続いていくんだなと思った時に、
はい、
いろいろな人たちの手を借りなければいけない、で私も自身ももうつなげていかなければいけないんだなっていうのをひしひしと感じまして、
はい、
でその時にどういうことができるかなと考えた時に専門看護師のことを知りまして、
はい、
それがいろいろな職種に関われるんだよっていうところで、あ、これなら私できそうだなと思って、
はい、
養成機関の方に行ったような形になります。
現在岡崎市民病院ではどのような活躍をされているんですか？
そうですね、スタッフ教育もそうですし、はい、あと多職種の連携として、保健所さんだとか、
はい、
あと、ソーシャルワーカーさんだとかという、多機関というか他の、市だとかそういうところと連携してお母さんが産後、あと退院後も困らないように、はい、関われるようにつなげるようにいろいろやっております。
医療だけではなくてということですね。
そうですね、
昔の子育てと今の子育ては違うとよく言われますけれども、早瀬さんまだお若いですから昔の子育てっていうとイメージあまりないのかもしれないんですけれども、いかがでしょう？
いえ、私自身 もうすでに一番上の子が20歳を越しておりますので、
はい、
やはりあの5年違うと子育てってかなり違うと言われてるんですね。
そんなに、うん、
なので、はい、まあ、少しずつ変化する中で、あの、まあ、そこに私自身も対応できるように、はい、あのいろいろ情報は仕入れていますね。
教育の方法も違えば制度も変わりますからね、はい、そうですか。そういう勉強って私たちもとても必要だなと思うんですけれども。
そうですね、はい、もうとにかく私はあのいろんなものに興味があるので、はい、あのもうアンテナは高く、あのこう若いお母さんたちがこう喋、はい、ってる中にも、あ、今ってそうなんだねとかって、面白いね、教えてとかっていうようにはしてますね。
楽しいっていうところが発露だといいですよね。
そうですね、あの本当にあの楽しんであの子育てができればいいなとは思ってます、はい、
あの母子手帳など見ますと子育てが楽しいですかって書いてあるんですよね。
そうですね、
いや楽しいことばっかりじゃないですけどって言いたいお母さん、はい、きっとたくさんいらっしゃると思うんですよね、はい、その上で親育て、
はい、
母育てではなくて親育てというところにポイントがあるような気がするんですが、
はい、
どういうことでしょうか。
ですね、あのやっぱり子供との関係というのは、はい、お母さん一人でできるものではないんですね、
はい、
子供さんとお母さん、そしてあのお父さんも、お父さん自身も子供さんのことを知らなければ、お父さんと子供の関係っていうのは育っていきません、
はい、
でさらに言えばおじいちゃんとあのお孫さん、おばあちゃんとお孫さんっていうのも関係性を各々で作らなければいけないですので、はい、そこをあの上手にできていく、あの関係性を作っていくっていうのは、
はい、
あのそれぞれのおじいちゃん、おばあちゃん、お父さんっていう方々が各自で作っていっていかなければならないんです。でそれをあの上手に、上手って言っちゃいけないのかもしれないですけども、あの作っていくっていうのがうまくできるように、あの私たちがちょっとした声かけをしていくことが必要だと私は思ってます。
はい、あのいわゆる友達親子っていらっしゃるじゃないですか、でも私たちが子供の頃ってこの漢字の成り立ちって合ってるのかどうかわからないんですが、親という字は木の上に立って見守るから来てるって言って、そんなにべったりの関係でもなかったかなと思うんですよね。そこからもう全然違うなって。
そうですね、
はい、
ただ、子供って最初はあのすごく手をかけてあげなければいけないですけども、はい、だんだんできることが増えてくると親は手は出さなくてよくって見守りになっていきますよね、
はい、
それに合わせてお母さん自身、おばあちゃん自身、おじいちゃん自身、お父さん自身があの少しずつ自分を変化させるっていうことがとても重要なんじゃないかなっては思ってます。
それこそが親育て。
そうですね、
ということなんですね。
わ
あ、すごく納得がいきました。で今お話伺いましたら、家庭の中ではお父さん、お母さん、またおじいちゃまやおばあちゃまという関わりがありますが、それだけでなく、ま、地域の宝物としての子供ですから、地域みんなで育てていくって大切かなと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、子供自身も、はい、あのやっぱり各家族の中からだんだん外に出ていけれるようになりますよね、
はい、
まあ、お母さんが手をかけなきゃいけない時期から保育園、幼稚園になり、小学校、中学校っていう風に育っていくことで、
はい、
あのすごく行動範囲が広くなってきますよね、
はい、
でそうなるとやっぱりあの地域、あのお父さんお母さんだけじゃなく、地域のご近所の人たちだったりだとか、お友達だったりだとか、はい、先生だとかっていう方とあの触れ合いをするようになって学習をしていきます、
はい、
人としての学習をしていくと思いますので、それがやっぱり地域みんなで見守るということにつながるんじゃないかなとは思っています。
はい、ただちょっと心配なのが、子どもたちを狙った犯罪なども気になりますよね。私たち地域の大人としては子どもたちにどんなことをしてあげればいいんでしょう。
そうですね、
はい、
あの信頼関係っていうのが一番大事なのかなとは思います。あの 信頼できる大人、信頼できるあのお父さんお母さんっていうのができれば、
はい、
あの知らない人っていう風になるとちょっと怖いなって思ったりするんですよね。で、はい、ちゃんと必ずあのお父さんに話せる、お母さんに話せるっていう風になると危険なことは少なくなると思います。で、やっぱり大事にされてるっていう風に子供が感じられるっていうことがお父さんやお母さんに訴えられるというところにつながりますので、何かあった時にそうやって信頼できる大人っていうのができるのが一番なのかな。そうすると怖いことがあったことを隠さずに子供が相談できるという状況ができますので、そこが重要なんだと思っています。
なるほど、まあ、例えばですけれども、何かちょっと危ないこと、例えば何時までに帰ってねって言ったのにそれに遅れてしまったっていうと、心配のあまりなんでこの時間に帰ってこなかったのって私たちつい叱ってしまいますが、じゃなくってどうして遅れたのってまず聞いてあげるってことですよね。
そうですね、あの怒るというのは心配の裏返しっていうのが分かりますが、
はい、
あの怒っても、あのお父さんお母さんって私のこと僕のことを嫌わないんだっていうのが分かると怒られてもその子はちゃんと納得するんです、はい、うん、なので、まあ、怒ること自体は悪いことではないとは思ってますし、
はい、
その後にでも心配したんだよとか、はい、あの大人の気持ちをストレートにあの伝えるだとか、まあ、態度をギュッと抱きしめてあげるだとかっていうことが重要なんじゃないかなと思ってます。
なるほど、だからここに例えば母親の意地だとか、あとは父親の意見というものは一切いらないということですね。
そうですね、で悪いことしても、
はい、
あの全然構わないんですね。悪いことしたじゃんって、それが分かって笑って最後は済ませてあげるっていうのもいいのかなって私は思ってます。
あのおじいちゃまおばあちゃま世代の方々でもしかしたらですけれども、女性は辛抱が肝心ですとかね、あとはあの男性はいつも身を張ってなきゃっていう風に思ってる方いらっしゃるかもしれないんですが、子供はその辺見抜いてますからね。
はい、あの子供は、
はい、
あのちゃんと見てますので侮り方そう思ってます。
正直にいないといけないですね、
はい、
うちの甥っ子の名言があるんですけれども、はい、林さん聞いていただけます、
はい、
どうして怒られたか分かるってうちの、 あの妹が言ったらですね、はい、ママが怒ってるからって言ったんですよ。名言だと思いましたね。その瞬間に全員が笑ったっていう、ね、子供はすごいですね、はい、そんなあの可愛らしい子どもたちを地域でぜひ育てていきたいと思いますが、最後になります、早瀬さん、皆さんにメッセージお願いします。
私が自分で、まあ、子育てした時も思ったんですけども、はい、あの子育てってゴールが見えないんです、
はい、
あのここまでできればいいよっていうのは全然なくって、ですのであの、まあ、自分がこうなりたいお母さんっていうのがあるんですけども、そこのゴールになかなかたどり着けないっていうのがほとんどのお母さんです。ただそこを目指して頑張ってるっていうのはどのお母さんも変わらないので、
はい、
あの地域の方頑張ってるお母さん見つけたら、あのあよく頑張ってるねって、お母さん子供が泣いてても大丈夫大丈夫、そんだけお母さんのこと見てるんだよって言っていただけると、お母さんもあ私これでいいんだって思えると思いますので、そういう声かけをしていっていただけると私はとても嬉しいと思います、
はい、そうあのかつて女性は辛抱が肝心なんていうおばあちゃま方よくいらっしゃいましたけれども、我慢しなくていいんですよね、
はい、
逆に我慢しちゃダメ。
そうですね、あの何か言ったいる、はい、言うっていうことがとても重要です、
はい、
あのそれをあの私自身は突っぱねないです。そうだよねって、
うん、
あの受け入れるだけでお母さんたちの顔がすごくリラックスしてほころんでくるんですね、
はい、
それだけでやっぱり私がこのお母さんに関わってきてよかったなと思える瞬間ですので、
はい、
あのそうやって声をかけていただきたいなと思っています、
はい、大変勉強になりました、ありがとうございました。で今日お招きしましたのは岡崎市民病院で母性看護専門看護師としてご活躍の早瀬真美子さん、テーマは地域で見守る子育て&親育てでした。イブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが 市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、次回ですが、来年になります1月28日木曜日、同じ時間、今度は臨床工学室技師長でいらっしゃいます木下雅樹さんから、高度急性期医療におけるチーム医療という、そんなタイトルでお話を伺います。ぜひお聞き逃しなく。では早瀬さん、寒くなってきましたけれども、お体気をつけてご活躍ください。ありがとうございました。
ありがとうございました。